こんにちは。
こんにちは。
嫁 FM 第19回やりますか。
やりましょう。
19回だよ。本当は昨日もやってたけど、途中で久しぶりの夜泣きが入ったから中断したからね。
そうだね。
2回目の19回目。
19.5
回。19.5 回。3.5 地震者みたいなね。
3.5 地震者ね。ラップしましょうか。じゃあ
そうねノーノーガールズのね話しますか。いわゆるねオーディション番組だね、
うん、
ちゃんみなの。ちゃんみなのっていうか、BSMG だっけ。
知らない
そのスカイハイがや、まあ、代表とし、やしてやってる会社の一環でのオーディション番組で、まあ、フロントにはちゃんみなが、ね、総合演出というかプロデューサーとして立ってやってる番組だけど、いいよね。
面白いね。
そうだよね。
オーディション番組って初めて見る。
初めてだね、まあ、僕らアサヤン
世代
ではあるが、
見てたね、
うん、
モームスとかね。
そうでもあの時は見てなかったからな俺は。
あ、そうなんだ。その後の
韓国 のオーディション番組とかも結構ね流行ってたけど見てなかったから。
見てない、そこら辺は。
だから今回初めてちゃんと見て、結構印象に残るところあったね。そのなんかやっぱり白箱とかもそうだけど、
うん、
仕事と絡めて見ちゃうところはある。あ、わかるって思っちゃうんだよね。なんか印象に残ったとこある？
印象に残ったところは、
うん、今もうもうすぐね、最終審査が実際に横浜アリーナだっけ、
うん、
であるけども、今もうその直前だよね。
その今残ってんのは4次審査が終わった子たちだよね。3.5 があれだったからね。
3.5 次審査って4次
やって
残った10人。
そうか、
10人が残ってる。30人いたけど、
あ、待って待って、 4次審査で21人いたんだっけ。
4次審査を受けたのは21人。あ、で14人になって5次審査で10人になったんだ。
そう
そうだね。
じゃあ5次審査か、うん、5次審査でキニシーと、
うん、チーム名ね、
キニシーとショーウィ
ー
に分かれて、うん、キニシーがショーウィーの練習風景見て、あ、私たちと違うみたいな、なんか雰囲気良さそうとかを感じ取ってるのがすごい印象にあって残って、
はいはい
はい、あ、そういうのに気づけるっていうのもすごいし、
あれは良かったよね、うん、A チーム B チームあって、どっちかというと B の方は和気あいあいというか、
うん、
最初からじゃあチームでちょっとそのね、一つの
テーマを
曲の中のテーマの認識を合わせようみたいな、
うん、
こういう流れでここはこういうことを表現したいっていうさ、まあ、最初の何というか設計も一緒にやるみたいな感じだった、
うん、
で A チームはどっちかというと個の力というか、
うん、
まあ、分業だったよね。
そうだね。
2人が、まあ、ダンス得意な2人がダンスこう作って教えるみたいな、
うんうん、
で歌もまあそれぞれがこう個別練して合わせていくみたいな、うん、まあ見据えられてる中ではそういうシーンが多くて、で合同でなんかリハみたいなね、
うん、
リハ、ま、の前だけど中間発表みたいな時に、そのやっぱりそういう進め方がさ出るんだよね多分ね、うん、まとまりがあるとか、確かにそれ気づけてんのよかったよね。
それで、
うん、
2個目になるんだけど、
うん、
そのちゃんみなの評価で、
うん、
キニシーはやっぱまとまりがないみたいな風に言われてたんだよね、
うんうん、
ショーウィーの方がチーム感があって、
うん、
でチームの中で個性が光るっていうのが大事だからっていうのが言ってて、
見せ終わった後のシーン、
そうそうそう、
好評みたいなやつね。
けど結果として、
うん、
キニシーの方の子が選ばれるの多かったんだよね。
ああ7人ってね、うん、結構選ばれて、
そうだから、うん、あれって思って、そこが不思議だった、うん、なんかこう、あ、うまくまとまってるだけじゃダメなのかなっていうのが。
そうだね、まあ最終的にはね、オーディションだからどこまで行ってもこう個別審査ではあるんだろうけど、
うん、
うん、そうね、まあでも A は A でさ、よくな、すごい良くなったよね。
良くなった
A っていうのはキニシーか、
キニシー
の方は、なんか中間のさ、そのダンサーの先生のさ一言というか、なんかこのチーム暗いって言われて、
うん、
でその後戻った時に、まあ、みんなで話し合いをしてた、
うん、
あれすごいなと思って、なんか言われたことに対して、いや別に暗いわけじゃないんだけど、まあ、確かにこう自分たち引っかかるところあるから、まあ、ちゃんとそれにこう向き合って、変えていこうっていうのをさ、誰かが呼びかけてみんなで集まらないとできないし、あれはさ、あれをなんか10代とか20代もう前半の人がやるっていうのすごいよね。
うん、
うん、難しくない？
だって難しい。
なんか個別仕事の時にさ、個別でさ、うん、もうちょっと確かにチームでやった方がって思ってても言えないじゃん、なかなか。
うん、
ところもうね、みんなで呼びかけてちょっと7人で話してこうしていこうっていうのを決めてっていう経験ができてんのすごいなって思っちゃった、うん、
今度呼びかけてやってみようかな、
会社で。
私のマニュアルの意見会お願いしますって言って、
ね、あ、すごいね、この
マニュアルどうかっていうの、
うんうんうん、で確かさ、その時になんか公表というかの審査の発表の時にスカイハイが言ってたのも結構印象に残ってて、
うん、
誰に言ったかな、確かあのまとまりのある方のチームの子で、
うん、
なんかあの本当は言わなきゃいけないこととか抑えてないみたいなことを、まあ、キャンミナが言って、
うん、
まあ、確かにそうだったかもしれないですって言って、でスカイハイがその後に、まあ、これは一つのテクニックなんだけど、まあ、好き勝手に言うとかも、悪いことを言う時間っていうのを作るっていう、
あー言ってた、ね、も
ういいよね、いいと思いますよみたいなことを言ってて、いやもう、いやすごいわかるって思って、よくやるんだよね、そのじゃあ今からはそのボコスか殴る時間にしましょうとか、
うん、
まああとは、まあ、帽子をかぶるっていう表現で、黒い帽子をかぶって批判的な意見を言う人を決める、時間を決めるっていう、うん、なんか役だったり演出っていうのをして、言いやすい時間、言いやすい雰囲気を作るっていうのはさ、よくあるでもテクニックだから、まあやっぱりそういうのミュージシャンもアーティストも必要なんだって思うとおーって思っちゃった。
うん、
そのさ、フィードバックが的確だよね。審査のさ演目を、その一個の曲を仕上げるっていうのを、まあね、10日とかで10日で2曲とかやってたの、
うん、
やって、で終わった後に1人ずつその数日後に、まあ、フィードバックをしていくんだけど、で最後に合否が下されると、その言葉選び方だったりさ、その内容もそうだけど、めちゃめちゃその人のことを見てさ、で伝え方とかもリスペクトを感じて、
うん、
うん、まあ、なんかちょっと耳の痛いこともきちんと言って、合格する人にもめちゃめちゃ言う。
そう、どっちなんだろうって
。わかんない。まあまあ、
ここまでだよ。ここまでだよって。
うん。
出てきて初めて、あ、 この人ダメだったんだって分
かる。そうだね。でもなんかあこれはもうダメそうって思ったら、でもまだまだ上にはいけると思うから次もよろしくお願いしますって、え
読めないよね、
えってなる。
こんなに言ったのに次あるんだってい
う、うん、でもまあ結果としてすごい次ですよ、成長してたりするから、うん、そのフィードバックを受けてね、
うん、
なんか表情が本当石みたいみたいな話とかさ、もうそうだし、そのいろんな声のバリエーションを出してほしいとか、もうかなり改善するじゃない。でもなんかあれは思ったんだけど、あの最終的にこう伝えるのはね、総合演出のちゃんみなから伝えてるんだけど、一、
うん、
人多分5分から10分ぐらいの長さで、ね、伝えてると思うんだって、うん、でもその裏でその、まあ、評価会議みたいなのがあって、でそこでさダンサーの先生だったり歌の先生とか、まあ、スカイハイ、うん、チャンミナ全員でこう意見を出して、全部その要点メモって、で順番は最後チャンミナが考えてってやってると思う。だから大事なのはあのフィードバックを言って合格にしてるじゃない、
うん、
でそのどこを伸ばさなきゃいけないかっていうのが、それを言った時点でもう先生方とか評価者も理解できてるっていう。
あ
だから次までの修正箇所としてちゃんと指導もしてるから、あの僕ら視聴者としてはもうめちゃめちゃ良くなってるわってなるんだけど、あの課題箇所の認識っていうのがさきちんと揃ってるっていうのがすごいんだよね。本当マネジメントだよねあれは。
そうだね、
うん、マネジメントマネージャーが評価を下す、まあ、最後伝えるんだけど、いろんな人の意見を聞いて、その こういうところがやっぱ課題だからこうしてほしいとか、こういう期待は伝えようみたいなのが決まってるから、だからスッと受け止められて、で次までのフォローアップもしっかりチームでできててっていうのがね見えて、すごい勉強になるね、うん、いや、いちいちねその審査だけじゃなくてさ、その途中で、ね、中間練習的な時に来た時の言葉とかもすごい良いんだよね。まあ、周りにあんまり悪い負のオーラを伝播させちゃダメだよとか、うーん、
耳の痛い話で、
まあ、耳が痛い今、
うん、
仕事でやってしまう、
いや負の伝播なんかあのまあ多分同期も遠距離表現で言ってくれたんだろうけど、
うん、
体調悪いのかなって思われちゃう心配される感じの、
あなんかこうあれを出してる、
出しちゃった、
ね、でこううわって出してるんだね、うん、なんか悪いなんかあちょっと寄るなみたいな雰囲気というか、うん、あまあ俺ぐらいになるともう帰ってきた時の足音でわかるけどね俺レベルになると、けどあのもっとあれだよね、近くでもなんか感じるん
だろうね。そうだね、
でも言ってくれてるのがすごいよね。まあそういう悪い人がいたから言ったわけじゃないと思うけど、そのチャンミナの場合はね、あのやっぱそういうところを気にするんだって、まあ、プロっていうのはきっとそういうもんなんだなって思ったね。
あーなるほどね。
そのビジネスマンだろうがアーティストだろうが、あの本当の意味でさ一人で仕事をするって多分ないんだろうなって、まあそのまあ、ライブだったりとかさ、まあ、演出家の方だったりとか、
うん、
まあ、仕事を取ってくるマネジメントの方々とかいろいろいるからさ、やっぱり本当に一人で自給自足みたいな生活をしていない限りはあの大事な話なんだなっていうのはすごい思ったね。
もう一回見直そうかな、う
ん、いいと思う。
何話だった？
これはね 4次審査か5次審査だったと思う。うん、ねえ、あの年でね、18とか、まあ一番若いと15かだね、
うん、
15歳とかで自分よりすごいところがたくさんある人たちの中で、まあ自分がやっていけるのかなとか、どこで貢献し、チームに貢献しようとかっていうのを悩みながらさ、やってるのってすごいいいなって思うね。うん、そういう苦しいことを経験して、あの時より楽っていうのをこう積み重ねてさ生きていくからさ、うん、あんな時にそんなトップレベルの、あの緊張感に包まれたら、それはすごいよね。うん、ダンスがねなかなかできなくて焦ってる子、まあ、逆に歌が、あんまり経験なくて焦ってる子とか、小春も確か歌の経験はそんなない。
そうだね、だった
よね。ダンスはすごいけど、でまあラップやったことがなかったマヒナとかね。
マヒナはすごい。
マヒナはなんかいいよね。
マヒナ
が、ね、あれ
マヒナとナオコをしてる。
ああ、まあ、日野と直子をしてる。
直子はもう総合的に見ていい。
直子はまあすごいって、うん、化け物コースって言われとったもん。うん、でも直子はあんだけ褒められてすごいって言われても、やっぱりさ、なんかいろいろ考えてんだなって思うのはさ、あのこの子のこういうところは私よりすごいっていうのを言ってるじゃん。
うん、
常にやっぱりなんかさ、ね、上を見てんだなっていうか、あんだ、うん、あの年でさ、あんななんか私もその技はできないから教えてほしいみたいなことをさ、その合格発表の場で言われたらさ、普通天狗になるじゃん。
そうだね、
私すごいからみたいに なるじゃん、ちょっとは、うん、まあじゃないんだなっていうね。あの桃花のなんか声を出しただけでその自分の空気に変えちゃうところは私にはないからみたいなことを言ってて、
うん、
いやーそうかなーって思うんだけど、すごいよね。だからああいう場にさ身を置くだけでみんな成長するんだなってのは思う。でまあその代わりに心がさしんどくて壊れちゃう人もいるわけじゃない、
うん、
でもあの10人はなんであんな和気あいあいと、まあそういうシーンを見せられてるのもあるけど、不安はあるだろうけど全体としては楽しそうに自信を持ってやってる感じに見える、
うん、
5時以降は、5時審査以降はなんでだろうね。あれはなんかすごい理想だなと思うんだよね。きっと適度な緊張感と自分本当にここまでいけんのかって思いながら、あのすごいスピードで技術的な研鑽を積んでいくとか経験も積んでいくって一番いいと思うんだけど、高いところにいすぎてしんどくなって病んじゃう人とかいるから、
うん、
常にこう自分が下手くそな位置にいた方がいいっていうのは、まあエンジニアの業界でもね言われるんだけど、
下手くそなのかな、
自分が下手くそな位置、あのね。でもあれは俺はやっぱりみんなやっぱりここは私は強みっていうのを一番か分かんないけど、ここを磨いて勝負しようっていうのはある程度見えてるっていうのがでかいんだと思う。
なるほどね。
過去個人がね、私はここは日本一とか世界一かとになれるか分かんないけど、ここだったらこのチームの中では勝負できるっていう領域をなんとなく見出してるんじゃないかなっていう気はする。だからそれがない中で下手くそ、ただ下手くそな位置に行くって結構しんどいよ。 か、まあ、自分だったらある程度アンドロイドの開発はできるとかさ、まあ、ちょっとマネジメント経験は積んできたとか、まあ、3、4年だけどね、
いいな
とかあとなんだろうね、まあ、すごい雑にこうブログっぽい文章を、
うん、
あのなんとなく他の人が共感できる具体度と抽象度のバランスを持って書くのは結構得意な方とか、うん、なんかここは負けない、あんまり負けないかもっていうのがいくつかあるから、ちょっとそのね、今言いやすいところから抜けてコンフォートゾーンを抜けてもなんとかこう踏ん張れるというかやっていけるっていう意味だと、今の五次審査の子たちとこう似てるところはあると思う。ある、そのここは私は勝負できそう、
正確性とスピードと
なんか
器用さ、
入力作業とか
入力作業で、ね、スピードが速い、
今のチームの中で
一番に大体終わる、
いいじゃん、めちゃくちゃいいじゃん、
で大体合ってる、
めちゃくちゃいいじゃん、それも今のチームの中だとここだと勝てるっていうとこなんでしょ
う、うん、けど互角の人がいるから負けるかもしれない。で例えばデザイン系の仕事もあったりして、
あ、デザインの仕事、
うん、メルマガとかね、
あ、社内のね、
そうそうそう、
うんうんうん、
割といいのとか作れて、上長からも他の人は何もやれてないけどいい線いってるって言われた。
あまり褒めない人なん
だ。あまり褒めないね。それは多分みんな平等にするためだと思うけど、
まあそれはね大切に
育てていく、褒めなんだけど、
うん、
だけどあのチームでデザインを習ってた人がいて、
うんうんうん、
あその人から見たら全然だったりするのかなとか思って、
うんうんうん、
気になっちゃう。でデザインもな学んでみたいなと思ってる、
うんうんうん、なんか得意だと思ったらそこにこう全突破してみるっていうのはありなんだけどね、なかなかさ、
あと、
うん、
チームの中では英語ができる方、
うん、まあ続けてるもんね。
いやあのみんなリーディングもできない感じはある。
あ、読めないってこと？
読めない、書類読んでて、
うん、
読んでてこれこうなんとかですよねって言うと、
うん、
あの翻訳アプリで見て、あ本当だみたいな風な感じだから、
それもそうね。まずはでもチームの中でここはっていうのがいくつかあるっていうのはすごい大事だよね。そこからだんだんとさ、あのチームを超えて部署なのか会社なのか、まあ、そのコミュニティなのか。
会社なんか全然もう優秀な人が多すぎて何も太刀打ちできない。
でも見えてないんじゃない、どっちかというと分かんないんじゃない。
うーん、そっか。
あの割と見えてないところとか見えてない人に対してすごくなんか高いもののように感じてしまうっていうのはあるよね。
うん、
自分もそういうところ結構ある。あの人はもう雲の上の存在の人みたいなのめちゃくちゃあるし、今もねあのそう感じたりするけど、実際にこうよくよく考えてみるとその人がやってることとか考え方に対する理解が足りなすぎて、なんかイフの対象みたいになってるんだよね。だから周りの人たちが何やってるかとか何考えてるかとかっていうのをよく聞いてみると差分が見えてきていいのかもしれない、うん、そういう作業をね、グローノーガールズの子たちはもう日々やってるんだろうね。自分とそのパフォーマンスを比べたりとか、 すごいスピードだもんな。10日で
成長がね。
そう、10日でさ、振りをつけて歌詞作って、
歌詞、そう、
歌詞作って振り作って、振り作って、でもちろん練習もしてて、
でもう一曲、
もう一曲
歌詞も振り付けも決まってるやつ、ね、あれ
10日だったよね。 NG を、
あ、振り付けは両方作ったんだっけ。
いや、じゃあ違う、あれはタイガーの方の振り付けは振り付け師がやってくれてるんだけど、うん、なんか本当 2,3 日で仕上げなきゃいけないみたいなスケジュール感で、でもプロはこういうことがよくあるっていう、
うん、
ですごい気持ちわかるんだけど、あの歌詞がなかなかできないけど、まあ、ダンスは得意みたいな子が、まあ、気分転換にダンスの練習に打ち込んでしまう、
うん、
めちゃくちゃわかるって思う。あの苦手とか、こうそういうクリエイティブな、まあ、資料を作るとかもそうだしさ、
マニュアル作る、
マニュアル作りとかもよりも作業の方をやっちゃってみたいな、そんなことやっちゃいかんのだけど、そういうバランスがね難しいよね。あれをだからあれ悩んでたのはモモだから、15歳か16歳でしょ、うん、でそれでさ、そんな30後半のおっさんとかさ、それに共感してるってやばいよね。やばくない、その経験してんの。いやー、凄まじいなと思って。
彼女たちは仕事をしてるんだね。
仕事もプロなんだろうね。まあ、その中でやりくりして、なんとか今回も乗り切ったと思ったら、また次が来るっていうのがずっと続いていくっていうのがプロの世界なんだね。アーティストの、それに比べてなんかもうちょっとストイックにできるんだろうなって思っちゃうね、自分がね。いや、まあ一概に比べるわけにいかないけど、やっぱりなんかこういう、すごいなんか勢いで物事を考えたり成長してる人を見ると、あ、やっぱいいなって思う。
羨ましい。なんか目標設定が的確なんだろうな
って。目標設定かフィードバックもいいもんね。
なんかそういうフィードバックが欲しい。
あなたはここが足りない、
こういう方面に行った方がいいんじゃないかっていう。
ああ、確かに、ラップがあなたはすごく得意なはずだって言ってね。で、あの 3.5 次審査受けてみないか、まあ、あれもすごいよね。だからうーん、1回だけねそういうのあるんだよね。あのこれはなんか見出したとかじゃないんだけど、もともとサーバーサイドのエンジニアだった人がいて、サーバーサイドちょっと飽きてきたというか、なんかマンネリ感があるっていう人に iOS のエンジニアになってもらったの。画面作る人だよね、いわば。それがすごくハマって楽しそうにやってくれて、で結局もう別の会社行ったんだけど、そこも iOS のエンジニアとして転職して、今も iOS メインでコード書いてるので、その人は個人でも iOS アプリを作ったりしてて、でなんかユーザーのためになることがとにかくやりたいみたいな感じのスタンスで、でまあその中でも手で触られるところを作るってこう分かりやすいわけ、それが好きなんじゃないかってことで、いくつか他にもなんか、まあ、逆にインフラの方っていう、なんかあんまりユーザーが少し遠いけど技術的なところをやるみたいなのを提案したうちの一個で、本当あのその人にハマって、なんか転職先でもそのキャリアを描けてるっていうのめっちゃ良かったなって思う。
いいね、ナイスアシストだね。
そうね、
ナイスアサイン、
ナイス、そういうことを言ってくれたらねまだいいよね。だから見出したわけじゃなくて言ってくれたからなんだけどね。私ラップやりたいですって、まあ、ひなは言ってない。
そうだね、
あなたは直感を信じるんだったらラップが上手いはずなのって言ってたよ。あれすごいよね、
うん、
よーく見てこの人向いてるかもな、ラップ、この人サーバーよりインフラの方が得意なんじゃないか、好きなんじゃないかなかなかできんよね。うん、あさってが横浜アリーナで最終審査、
楽しみだね。
ね、YouTube と TikTok で動画が回りまくるんだろうね。
もうずっとねタイガーが頭の中な流れてて、
うん、
ずっと仕事中もタイガーって、
うん、
もうなりながらやってる。
わかる。もうちょいちょいあのミーティングの最初のさ雑談とかでさ、
うん、
ちょっとあのオーディション番組にハマってみたいな感じでジャブ打って、
うん、
誰が見てないかなって思ってんだけど今のところ誰も見てない
うちのチームもゲームの話ばっかりしてるから、
うん、
あれ見てないかなと思って、今度資料作成のタスクがあって、うん、うちのチームがこのまだできて1年も経ってないようなチームだから、
うん、
その紹介とか、
うん、
自分のこととかを紹介する、
うん、
スライド作ってんだけど、
うん、
それでノーノーガールズネタに出そうと思って、
はいはいはい、
それで反応があった人は見ている。
ああなるほどね、見てほしいね。どう思うかとか聞いてみたいよね、うん、
私はこれは仕事とかの普通の人間関係とかの勉強として見てるっていう風に
勉強として見てるわ。結構
勉強、なんかあこのチームでこういう風な振る舞いはいいよなとか、
うん、
チームで、まあ、テラハ昔見てた時もバチロレッドでさ、バチロレッテとか、
うん、
バチラーで、
うん、
こうグループとかができて、
うん、
いい振る舞い悪い振る舞いが見えてくるな。
そうね、
そういうのの勉強になるなって
思うね。うん、
私もね努力したいからね目標が欲しいんですよ。
努力
けどなんか今のチームで目標が立てられない。あ、まあ、今日会ってきたけどね、
うんうんうん、そうね目標を立てるだね。うん、
だからちゃんみんなのフィードバック羨ましい。あれはマイクロマネジメントに入るの？
いや入んないでしょ。
うん、
うん、こういう練習をしろって言ったマイクロマネジメントだと思う。
あ
まあ言ってるとこもあるんだけど、なんか基礎から練習してみてほしいとかじゃない。
うん、
じゃあやったら LINE で連絡するように毎日とかやったら、
うん、
マイクロマネジメントだね。
うん、
ライザップかなんかのさ痩せるコースとかだとさ食べたものを写真撮ってトレーナーに送んなきゃいけない。
へ
ー、今もどうか分かんないけど、まあ、それはマイクロマネジメントだけど、基本的に方針だけ示してあとは頑張ってくれとか何か掴んでくれっていうスタンスじゃない。
それ何マネージメントってい
うのか、あ名前あるのかな。でも例えとしてはさその、うん、よく言われるのは魚の釣り方を教える、魚を与えるんじゃなくてっていう。
眠くなってきた。
ああそうだねやめますかそろそろ、うん、もう限界そうだから。
そうだね、
じゃあ今日はここまでにしましょう、はい、
最終話を楽しみに。
はい、じゃあおやすみなさい。
おやすみなさい。